はい、43回目になりますか。キクラゲ成人アワー折倉はじめでございますと、収録を始めるわけですが、先に言っときますが、今回何も来てませんっていう、まあ、ことが一つとですね、10月4日実は、さらば仮面ライダー伝王ファイナルカウントダウンだっけ、タイトル忘れたよ。あれが、今日公開日なんですが、もう下手すると今日くらいしか見に行く気がないかもっていうとこなので、この番組の収録はできれば3分くらいで切り上げてですね。まぁ、ちょっと、電話を見に行きたいなと、いうようなことを考えておりますので、ちゃっちゃっと、どれだ？これだ。100面ダイスを1個振る。1個振る。今回のネタ目073ヘビーフェイザー X。ストリームリーストロングエフェクト。聞きそうな名前だな、これまた。73。逆回しの方が早い。73。は、こういう。いやー、聞きそうなエフェクトですね。ヘビーフェーザー、エクストリームリーストロングエフェクトだと。
うん。これぐらいかけると聞くんですけど、
まああれですね、FX 要はオークスニエの鮮度が、プラマイゼロぐらいだと全然聞いてるか聞いてないかわかんないと、いうような感じのことでございましたということで、キクラゲ成人アワはい、まあそんなことでして、キクラゲ成人アワー折倉はじめでございますっていうのはさっき言ったな。まあいいや。本当のところっていう、一応、律儀にエフェクトかけてるんですが、全くわかりませんと。ということで。前回がですね、確か、ナス2008については、まあ何もありませんでしたと、みんなそんなにナス嫌いかと。ナスなぁ。昨日ね、なんだ、ナスのパスタを食べました。まあでも、だいたいナスはどこで食ってもナスだよね。例えばその、ミクシの方にサンマ部とかですね、まあ、羊肉部とかって、まあそれはサンマ食い行ったり、羊肉食いに行ったりする、まあ、部と称してますが、要するにまあそういう集まり。なんですけども、ナス部って聞いたことないというか、あんまりその、キャベツ部とか、野菜単品ってあんまないよね、考えてみると、みたいなことをちょっとですね、ナス2008とかいうことについてまあ考えてるときにちょっと思ったんですが、この差は何なんでしょうね。ナスってやっぱり、メインディッシュにならんからかな。まあ、そんな感じのことをですね。それでですね、僕がちょっと、まあ、私事で恐縮なんですが、転職しまして、転職絡みのバタバタがあったんで、今年に入ってからちょっとこっちぐらいめちゃめちゃ忙しかったんですが、まあ、それはそれとしてですね、っていうか、これからのが多分忙しいんですが、勤務地が浜松町になるっぽいんですね。で、浜松町近辺で、ナスが美味しい店とかです。まあ、ナスじゃなくてもいいや。サンマが美味しい店とかですね。そこら辺のことが何かあったらちょっと教えてほしいな、と。いうようなことを考えておりまして。まあ、転職したわけですよ。まあ、業種はほとんど同じなんだけどね。ただ、自社開発もしてる会社で、昨日チラッと雇用契約の関係で昨日チラッと2時間ぐらい顔を出してきたんですが、顔を出した感じで言うと一番最初はどうもその社内開発の部署に入るらしいので、向こうまあ3ヶ月ぐらいは基本浜松町にずっといるような感じっぽい、みたいなことですね。なので浜松町近辺でなんか、美味しい店を知ってる人は連絡いただければと思います。からね、10年近く、僕ね、 前の会社で、働いてた、まあ、クライアントのクライアントが実は館長だった割にはこうすげえ適当な服を着て出勤してたわけですよ。まあ、綿パンにワイシャツでクールビズとか言われだしてネクタイをしなくなって以降冬でもネクタイしないみたいなすげえ適当な格好で、通ってたわけですが今度の会社はどうもクールビズ自体ないとかもう全員スーツねっていう決まりの会社らしいのでなんとですねスーツを調達しましたオリクラの社会人コスが見たい人とかですね平日はもうスーツ着て歩いてるってことになると思いますんでまあ近辺の方でオリクラの社会人コスが見たいという方がいらっしゃったらまあ連絡いただければと思いますそうなんだよ、スーツなんだよ、なんていうのかな、この時期いつもね、T シャツの上にワイシャツだけ着て、こう通勤してるわけですよ。で、スーツだからほら、スーツの上着てなきゃいけないじゃないですか。で、一枚上着ると汗かくんだよね。もう、なんか暑いんだよ。いつも2枚のとこ3枚で歩いてるわけだからね。でね、スーツ、大体スーツ、僕がスーツ嫌いなのは、あれ長袖じゃないですか。僕、肘より下に袖があるのって鬱陶しいから嫌いなんですよ、服として。もう冬はそんなこと言ってらんないぐらい寒いからしょうがないんだけどさ、こんなまだ、なんていうの、半袖でも頑張れば生きててる時期に、袖のある服着てたくないんだよね、正直。まあ、そんなことがありましてですね、まあ、そんなことがありましてとか言いながら、まあ、決まりは決まりでしょうがないので、スーツだと。まあ、スーツ着て通うわけですよ、これから。めんどくせえな、まったく。ほんと、サラリーマンにはなりたくないね、と思うんだけど。まあ、でも働くってそういうことだからね。基本的にその、なんていうの、楽しいことだけをやって、生きてっている人なんてこの世に何人もいないわけで、まあ、働くとか、お金を稼ぐっていうのは、まあ、元来そういう側面があることだから、しょうがないよね。と思いつつ、あとはいかにして、こう、会社 PC に、例えば、日々日記を書く環境だとかを会社 PC にどうやって持ち込むかとかですね、こういろいろ、あんまり詳しくは言いませんけど、Adobe の InDesign っていうソフトがありまして、InDesign っていうソフトのプラグイン作ってる会社であったりもするので、まあそこら辺のノウハウを見てこれればな、とかいうことを思いつつ、今回は割と、あれですね、私利私欲むき出し方向で前の会社にいた時はほぼ借りてきた猫というか、まあおとなしくしてたのでまあそこら辺はちょっと私利私欲方向で今回行ってみたいかなというようなことを考えつつ、まあ転職したので忙しい。どこまでナスの話をしてたかもう覚えてませんがまあそういう感じで、オリクラの近況コーナーでございましたまあこの番組は何でもいいからいいや。で、次回の宿題なんですが、まあこの収録が終わったら僕は仮面ライダー電王を見に行きたいなと、まるで死亡フラグのようなことを今喋ってますが、そうだな、最近見た映画に面白いのが何かあったら教えてくれっていうのをちょっと聞いてみたいかなと、最近何本か映画見てて思うのですよ。まあ、闇の子供たちっていう映画とかね、あれはまあドキュメンタリー調の、まあ実際は劇映画なんですが、闇の子供たちとか、その寸前に見たダークナイトですね。バットマンビギンズの続き。バットマンビギンズ見てないんだけどさ。あそこら辺とかは結構まあヒーローものであるとかなんとか全部抜きにして、うん、とりあえずダークナイトは面白かった。っていうのが一つと、まあ、闇の子供たちに関しては、そのドキュメンタリー色が強いというか、その、児童売春とか、その、児童の臓器売買とかの話になっちゃうので、もう生理的に受け付けない人ってきっといると思うんで、みんな見ろとは言えないんだけど、で、やってる感も少ないしね、思うんだけど、非常にその、なんだ、二つ見てて、全然方向性の違う映画2本なんだけど、こう、二つ見てて思うのは、 こう正しいってなんだとか、悪いことできる連中っていうのはリアルに強い、例えば暴力みたいな力を持っているので、正しいぐらいのことでは太刀打ちできない悪っていうのがそこにあってみたいな、こうテーマのところになぜかですね、こんなに離れたことを扱っている、2本の映画なのに、そこテーマのそこいら辺にすごく通底するものがあるというかですね、こうそこいら辺のことをすげえ面白く思ったりなんかしつつ、この2本見てきました。まあダークナイトの方はそうだな、まあなんていうの、ハッピーエンドで終わるカタルシスみたいなのは基本ほとんどないっていう意味では、あんまりバットマンらしくないといえばバットマンらしくないんですが、ダークナイトはいいかな。ちょっとみんなダークナイト見てみてください。あれはちょっと僕は好きというか面白かったので、というようなですね、おすすめ映画が何かありましたらちょっと教えてくださいというようなことを、まあ、今回の宿題にしたいと思います。これか、まあ、収録の阻害要因という意味ではついでにもう一つ言うと、どうも風邪っぽいんだよね鼻風邪ひいたような気がするなと思うわけですが、このあれですよ、9月30日ギリギリまで引き継ぎ兼ねてきっちり作業で働いて、まあ、今度の日曜っていうか、まあ、明日ですね、サンシャインクリエーションに出た、翌日の月曜日が、転職先出社初日というこのすごいスケジュールで風邪とかひいてる場合じゃないんですが、まあ、それはそれでもしょうがないので、いうような感じのいやー、ほんと新刊書いてる暇とかなくてさすがにそれでも、イベントの3日前ぐらいまでは間に合わす気でいたんですけども、まあ、これはもうダメだと、方向転換して今回新刊が本ではなくてペーパーになりました。まあ、大変申し訳ないんだけど、一応それでも書き下ろしエッセンスは1本入ってるということで、まあ、ご容赦いただければということでした。BGM ですが、ジェニー・オリバーのオールディスラブという曲です。これがここのページに一応、ページの方にリンクは作っておきますが、ジェニー・オリバーは音楽一家のもとに生まれました。教会の聖歌隊として歌い始め、やがて2年間続いた子供テレビ番組ザ・ツアーザ・トックタイムの役をオファーされ出演するようになりましたとか、ずらずらずらずら経歴が書いてある。これはなんかオールディスラブはあらゆるオリジナルアイリッシュ楽器を使ったケルティックポップでっていう書いてあるので、これケルティックポップってジャンルなんですね。ケルティックポップなんていうジャンルがあるんですね、最近は。まあそんな感じで、今回と、次回はジェニー・オリバーのオールディスラブという BGM で行ってみたいと思いますということで、キクラゲ星人はオリクラはじめでお送りいたしました。